大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STB ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山信介です、ね、今日は山の日ですか、
はい、うん、3連休ですね、
山の日ね、うん、いいですね。あの今日はですね、山の日にちなんでということでもありますし、でもね、そこはね、海もあるんですよね。山もあって海もあると、はい、うん、そういうところあるかなって探してたらあるんですよね、うん、で人気なんですけど、まあ、そっか、その前にお便りを、
はい、そうですね、メールをいただいてますのでご紹介しますね。
そうそうそう、
和歌山県からです、はいはい、ラジオネームダメ元さんからいただきました。
あ、僕大好きです、そういうの。僕ね、本当僕の人生と同じですね。もうね、とにかく当たって砕けろっていうかね、谷あれば底ありっていうか、はい、どうぞ。
先日北海道を旅行してきた親類から思いがけない北海道土産をもらいました。
思いがけない、
はい、なんとそれは小樽近くのさくらんぼでした。
日記町かな、あ、日
ですね、
余市とかね、
余市に貴重はさくらんぼが有名ですからね。
あの尻部市のね、まあ、北海道で尻部市地区っていうんですけど、本州ではニセコエリアって言った方が ね近いんですけど、うん、ニセコエリアに近いんですね。そのあたりはね、本当にフルーツですもんね、
う
ん、
そうですね、
すごい行列ですよね。
そうですいっぱい行ってるお店もたくさんありますよね。
本当そうですね、
で今まで食べたことない美味しさでした、はい、ぜひ北海道のフルーツ情報も教えてください。
はい、それは別番組でというか僕知りません。
桜葉はねもう終わってますので、多分今プラムが終わりかけか、ちょうどいいぐらいで、その後多分リンゴブドウときますよね。
あ、一応名前知ってます。
知ってますか。
一応時期もなんとなくわかるんですけど、僕知らないこと知ってるように言えないんで、食べるの大好きですけど、あ、でもね、うん、ブドウも結構ありますし、もちろんリンゴありますよね、はい、あ、でもね、考えたらもう10年20年スパンで考えていくとフルーツって増えてません？
種類がそうかもしれないですね。
北海道での栽培のいろいろなものが、
うん、そうですね、
ね、
う
ん、あの育ち地域っていうかね、あの稚内とてっぺんと、真ん中の間くらいの地域もいろんなフルーツ、うん、
ありますね、
ね、深川のシードルもそうですよね、はい、リンゴもそうですよね、いろいろ増えてますよね、
果物狩りを、ね、やってるとこもいっぱいありますし、ね、
そのフルーツだけじゃなくてフルーツを使ったシードルとかいろんな加工品もできてますよね、はい、うん、そうですか。今度ですね、じゃあそういった地区もね取り上げたいなと思うんですけど、今日はお伝えした通りね、山の日、はい、山にちなんでと、うん、でも僕あそこの海の魅力もあるんですけどね、でもこれからといえば今暑いでしょ、暑い時に暑いって言ったって仕方ないんですよ。でも熱中症には気をつけてくださいね、はい、大変な時に大変だって100回言ったって楽にならないというのと同じようにね、今日は皆さんに、そっか、そういう過ごし方あったんだというね、名古屋の方にお電話をつないでみたいと思います。今日は僕の大好きな日高町です。
北海道の新しい滞在スタイルを提案する番組、大山信介のちょっと暮らし北海道。今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りします。
大山信介のちょっと暮らし北海道。
大山信介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STB ラジオからお送りしています。
はい、ということで今週はお待たせしましたですね、日高町です、
はい、
日が高いと書きますね、日高町。あの日高っていう名前はとにかく有名ですよね、日高エリアという中で日高町です。こう飛び地になってましてね、山の方の日高地区と、はい、それから海の方の紋別地区と分かれてるんですが、うん、まあどちらも魅力いっぱいなんですよね。で場所はというと、日高山脈のふもとから、そして海の方は、太平洋に、噴火湾の近くですか、太平洋に面した紋別地区と、人口が1万2000人をちょっと切りましたかねという町なんですけれども、海の方はいろんなまた、楽しみ方がもちろんありますし、それからね、山の方はこれね、ラフティングとかね、夏はトレッキング、オートキャンプ、 それでね、冬のスキーね、これがね隠れた名所になってるんですよね。なんで隠れてんのってなんで隠れてるのかわからないんですけど、あの国際スキー場なんですよね、でこれにまた思い出しますね。前も僕1年くらい前に行ったかな、あの日高のスキー場もいいよねって役場の方に言ったらね、えいいですかって、いやいいですかって、あれ長いよね直線でって言ったら、いや3000メートルくらいですとかって、それを僕ね関西やね中京の方に言ったらね、そんなのあるのとかって知らなかったんですね。それ以来僕ね、日高国際スキー場ってどこもう勝手に言いまくってるっていうね、そんな大山慎介でしたが、千歳空港からは車で2時間くらいですかね、はい、こんなところで、実はちょっと暮らしが非常に盛んで、山のエリアですね、こちらになんと名古屋から滞在しているという方にお電話がつながってます、
はい、現在2回目の体験ハウスを利用中の伊藤康信さんと電話がつながっています。伊藤さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。大山慎介です。
お願いします。
伊藤さんは今あの2回目というふうにね、中村さんの方からお伝えしたんですが、1回目はいつですか、伊藤さんは。
1回目はあの昨年の6月ですね、1ヶ月お世話になってます。
1回目は昨年の6月、はい、ちょうど梅雨の時期ですね、向こうは。
あの名古屋が梅雨だもんですから、こっちは梅雨がないということで、あの北海道の方へ行ってきたんですが。
そうですか。そもそものきっかけはどういったきっかけなんですか。
あの私のあの山の先生っていうか師匠が見えまして。
あ、山って登山ですか。
登山なんです
よ。登山の師匠、
あの50過ぎて登山教室っていうとか入って、
はい、
そこからずっとお世話になってる方が、
はい、
あの北海道でずあの1年とか半年とか体験されてまして。
あ、なるほど。
でその中であの日高に冬スキーとかあの見えてて、その話をずっとあの聞いておりましたが、やっぱり近いなと思って。
あ、その、登山の先生からもう日高の山の話をずっとお聞きになってたんですね。
そうなんです。北海道はこうだとかだとか、
こうだとか
釣りだとか聞いてまして。
あ、そうですか。
で、まあ、あのスキーもそうですし山登りもそうですけど、
はい、
やっぱり人に勧めるってことは、
はい、
自分が楽しいからだろうなっていうのをこの年になって気がつきまして、これはやっぱり行かなきゃと思って、それでまあ来てみました。
あ、伊藤さんは失礼ですけど、今はおいくつになられますか。
63歳になります。
あ、お仕事は今どうなさってるんですか。
今はですね、あの2度目のあれで、あの庭師って造園の庭師ですね。
造園の方を、
あ、
一度会社を退職なさってからということですか。
ちょっと早めにあの退職して、その後たまたま縁があってそういった庭師を
庭師
あのと山登りと両方
を。いいですね。あ、じゃあこの7月8月の季節はこの造園の庭師の仕事っていうのはオフになるんですか。
はい、あの基本的にはあの暇な時期なもんですから、ちょうどいいんですけど。
あ、そうなんですか。あの、はい、まあ、各地でそれぞれ違うんでしょうけど、中京の名古屋の方では、あの庭の仕事は大体じゃあ冬の方なんですかね。
そうです。どっちかっていうとあのお正月前ですね。
ああ、そうなんですか。
まあ、木もちょっとあのお休み時期だもんですから、
なるほど、
あのズバッと切っても大丈夫、じゃあ大丈夫な時期
ですけど。今度ですね、庭のそういった話もね、じっくりお聞きしたいですが、でも、はい、そういった登山の先生から勧められてって言いますか、勧められてっていうことよりも、いいぞいいぞっていうご自身の体験談ですね。
そうなんです。
それを聞いてるうちにじわっと、
なんかいいなと思ったら、やっぱりあの美味しいって聞けばやっぱ食べてみたいのと同じで、
そうですよね、
迷ったら食っちゃうぞっていう。
それでどうですか、昨年6月にいらっしゃって、その時は一月間ですか。
はい、一月ですね。
その時はどんなご印象を持ちました。
まずあの、まあ、山登りも含めて北海道にはあのその前もあの3年ぐらいあの1週間とか10日で来てたんですが。
あ、そうなんですね。
そういうのはやっぱり、はい、あの観光と一緒でスケジュールありきで動いちゃってますけど、今回はあの 結構あ の, のんびりさ朝起きて何やろうかなっていうそういう感じですので、結構ああのよかったですね、
でもあの山の風景は登山があのそういった趣味ということであれば、教室に通い、そしても登山の、ね、プロですよね。ということは、あの、ね、日高の山の風景自体はこうびっくりすることではないけれども、あのスケジュール的にこう自由に な期間一月の間に山を登ったり、それ以外もされたりと。
そうです、もう本当にこの日高町の中でいろんな方とお話しさせていただいたり、散歩したり、ちょっと名古屋ではなかったんですが、小学生とかちっちゃい子が必ず、はい、あの向こうからおはようございますこんにちはって声かけてくれるので
そう
ちょっと
そう子供がね
すごいなっていうか、なんかいいなって
子供はね、いや本当にね、それよく聞きますね、あの北海道の子供って本当に純粋ですよねって、
そうです、本当になんかあの心が現れるっていうか、
いや僕ね、
それだったんだなと思って、
だから田舎の子供ってなんでそんなに純粋なんですかってね、伊藤さん、僕言われながら、でも結局大山さんのようになるんですか年取ったらとか言われてね、それちょっとなんか複雑な思いするんですけども、でも子供のね挨拶って気持ちいいですよね。
そうですね。
ってことはあれですか、滞在中いろんな方ともう親しくなったんですか。
町役場の方とか、はい、移住のその先輩の方とか、
はいはい、
あのそういったバックアップ あの移住者の書いたとか、いろんなのかあのことをしていただいて、あの街中を案内していただいたり、
あそうですよね、
いろんな催し交流会みたいなことあったりとか、
あ交流会もあって、あ
の日高、そこから結構、うん、あの溶け込んでいけたっていうか、うん、まあ、ありますね。やっぱその
でも各地からあの、日高町はそのこう体験ハウスが6棟ありますよね。
はい、
でペットも OK だったりしますよね、
はい、
ですから各地からいらっしゃって、で日高町はこういろんな方をもうウェルカムウェルカムと、別に引っ越さなくても結構ですよって言って広く受け入れてるうちに、なぜかこう引っ越しちゃった方もいらっしゃいますもんね。
はい、います。あの本当に移住されて、ね、あの仕事なさってる方も見えますし、
ね、たくさんそういったやっぱり門戸を広げてるとそういうことになるんですかね。あの、
ね、
大阪の方とかね、
で
僕
前であの役場の方もその方たちももともとこちらへあの移住して就職されたっていう方も見えますし、
そうですか、
ね、いろいろね、あのいろんな方がやっぱり集まって見えるって感じですね。
いやそうですか、で、あれですかね、あの滞在中今度は7月8月2ヶ月ですか、今年は。
ああ今年はそうですね、
2ヶ月間どうですかね、今度は8月を、お過ごしになって、名古屋とやっぱり比べちゃいます、
比べちゃいますけど、まあ、一つはあのパソコン持ってきてませんから、やっぱり情報がないっていうのがいいですね。
あ、情報がないのがいい、
あの情報過多な生活してるっていうのを逆に思いますね、本当に。
あ時々そういった一月二月があるっていうのはいいなっていうことですね。
そうですね。
ああ最低限、もちろんね新聞とかテレビのニュースはありますからね、それでも最低限ありますしね。そうですか、
うん、
でこう7月のから8月にかけてのいろんな、はい、去年では味わえなかったことってありますか。
暑いです、まあ今年は特に暑い。
あ今年ねちょっと異常ですもんね、でもその暑さっていうのが名古屋の暑さと質が違いますか。
そうですね、やっぱり名古屋から来た人に聞くとやっぱりこっちはっておっしゃってますから、まあ、私が言うのも変ですけど、でもこっちの聞こえに慣れちゃうとやっぱり、蒸し暑くて寝苦しいですね、やっぱり、まあ、エアコンがないっていうのもあるんでしょう。
エアコンがないっていうこともありますよね、まあ、人間ってあの楽な方に体慣れちゃいますからね。
そうなん
です戻ったらまた違うね印象があるのかもしれませんが、あれですかね、滞在中ご家族がこう来たり、日高にいらっしゃったりしてるんですか。
まあ、私家族はあの娘一人なんですけど、
はい、
先月は海の日の連休挟んで5日ぐらい、
あなるほど、
4月は来て、
えー、
でまた 8月は2週間ぐらい来る予定で。
あ、それ娘さんは、あの名古屋からいらっしゃるんですか？
あのそうです、名古屋とで、まあ、同居してますので。
あ、そうですか。
で、まあ、そもそもあの今回2ヶ月にしたのは、去年1ヶ月じゃちょっと短いから、来年は2ヶ月ぐらいだなっていう娘の気持ちもあったもん。
だんだんね、そうなってきますよね。そういう方、僕大変たくさん存じ上げてますけど、どうですかね、6月、7月、8月と経験されて、この次、こんなことしてみたいなっていうのあります？
そうですね、今度はやっぱり冬を経験したいっていうのはありますね。あのスキーも含めて、ね、
伊藤さんはスキーなさるんですか？
スキーも学生時代はやってましたけど。
そうですか。
ここ4、5年、それこそあの山の師匠のあれで山スキーってやつと、
あ
のバックカントリーっていうの
を、バックカントリーも、それだったら、先ほどちょっとお伝えしたんですけど、日高国際スキー場、地元の人はなんか普通のって言ってますけど、でかいですよね。
でかいです。スキー場を今は登ってます。
あ、今は登ってるんですね。
山のトレーニングを兼ねて。
トレーニングで。あ、その体力があったら今度はあれですね。もうリフト券、もう通年リフト券ですね。
ああ、そうですね。
ね。冬
の間。まあ夏はただですから、ね。
そうですね、通年リフト券というか、まあ、でも冬のいきなり3ヶ月じゃなくてもね、あの1週間2週間でもね、そういった体験もいいのかなと思いますけれども、そうですか、
はい、
あのぜひじゃあこの次も楽しんでいただきたいんですが、あの、何かこう、特にこの番組、名古屋の方、 CBC の方にもたくさん聞いていただいてるんですけども、はい、伊藤さんの方からメッセージのようなものありますか？
私もあのこういった体験ハウスがあるっていうのを、まあ、去年、おととしの吹上ホール名古屋で
説明
会でしたんですが、もともと情報はいただいてたんですけど、実際役場の方からお話聞く機会があったんですが、これを例えば30年40年前に若い時に聞いていければ本当に移住っていうのがもっと選択肢の中であったのかもしれないなと。
もっと早く知ってればよかったと。
ただそんな若い時は都会の方が良かったかもわかんないんですけど、
まあ、
ただ情報としては、
ね、
持ってなかったものですから。
そうですか。
やっぱりそういったのは、放送も通じてですけど、もっともっと早く知ればよかったんだろうなと。
いや、すいませんね、私の力不足で、
いやいや、そんなことない。
一応 CBC のね方では、この番組続けて8年になってるんですけども
、
また今年10月にはですね、名古屋の方に、吹上ではないですけれども、名古屋の方にお邪魔したいなと思ってますんで、またね。
あ、そうですか、またやっていただける。
はい。まあ、主催はね、はい、北海道庁の方なんですけれどもね。わかりました。じゃあぜひ、残りの8月いっぱい、ね、満喫していただいて、その後の冬もちょっとだけお伺いになって、また役場の方とご相談なさるとね、いいかなと思います。
はい、
今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
いや、伊藤さんね、山が好きということで、
はい、
登山、それで今庭をのお仕事をされてね。
そうですね。
で、まあ、一応オフだと言いながらも今度また冬もということなんですね。あ、でも楽しんでらっしゃるんですね。でももっと早く知っておけばよかったと言われて、僕ズキンときましたけどね。この日高町、なぜ人気があるかというと、先ほどちょっとお伝えしましたけど、6棟あるんですよ。そのうちペット OK もあると。
ああ、そのちょっと暮らしの中でお家が、
はい、ペット OK もあると。そしてなおかつ役場の方はね、そんなすぐよくね、まだご担当の、まあ、なったばかりの役場の方はすぐ、まあ、昔の言葉で言うと移住移住移住っていう風にね、そんな真剣な方っていうふうに、そういったお誘いをする場合があるんですけど、だんだん慣れてくると、そんなの急に無理よだよねって分かって、それで日高町はずっとこう引き継ぎがちゃんとされてて、とにかくいろんな方に来ていただこうと。で、皆さんでね、仲良くしようと。で、もう気に入ったら、まあ、どうぞっていう、これがね、やっぱりいいんでしょうね。先ほど伊藤さんも、もうすでにお引越しされた方との交流だとか、
はい、
地域の方とかね、子供の挨拶だとか、そうなんです、子供の挨拶とかよく聞くんですけどもね、ありがたいですね。じゃあぜひ ご関心のある方っていうかね、はい、一回ね僕ねお問い合わせしてみたらどうかなと、ね、実は人気の9月がまだ空いていると。
じゃあぜひ
紅葉の時期ですよ。
そうですよね、いい時期ですよね。
で10月も空いてると。
美味しいものたくさん
あります
し。
っていうのはまあ6等を全部空いてるわけじゃないんですけど、9月10月が空いていると。でもちろんスキーの時期も、まだね、あの予約が可能だということなので、ぜひご関心のある方、お電話だけでも、あるいはホームページもねご覧いただければなと思います。電話番号どうぞ。
はい、お問い合わせ先が日高町役場ちょっと暮らし担当までお電話ください。電話番号が01457-2008 01457-2008 までお問い合わせください。平日の午前9時から夕方5時までです。
四季折々楽しめるんですよね、はい、で海の方にも楽しんでいただけたらなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです。
はい、今週は
日高町といえば日高昆布。
やっぱりね日高町の海にはね、はい、この昆布が似合うということですね。
はい、この日高昆布 200g を2パック1セットにして5名様にプレゼント。
これ200グラムってでかいですよね。結構ね、
結構な量ですよ。
ですよね。
2パック、
2パック、あ、ぜひですね、このだし文化に敏感になっていますか、関西の方も含めて、
美味しいだし、
ね、
取ってください。2
パックですので、あの1つのパックで気に入ったなと思ったら、ね、誰かにお裾分けして、
そうですね、
これをあの地元で今度、うん、昆布干しを手伝ってもらおうよっていうな、あのよくあるんですよ、昆布干しをお手伝いしながら、じゃあどうぞっていう話があるんですよ。まあ、日高町でそれやってるかどうかまだ確認してないんですが、そういったことも含めて触れ合いができるんで、
うん、
日高昆布です。出ました、日高昆布。
はい、では大山さん、はい、合言葉をお願いします。
あ、今日はもう漢字で町をね書いていただきたいなと思います。
は
い、
では日高町と漢字で書いてください。お日様の日に高い、低い高いの高いで日高町です。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールが kura@stv.jp です。締め切りは8月16日金曜日の筆着でお願いいたします。
ぜひね、お電話していただくと、乗馬とか渓流釣りとか、さまざまお伝えできてない情報もたくさんありますから、はい、ね、お気軽にお電話いただけたらなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です。
あ、今週は
7月21日放送、合言葉はアッサブチョウでした。
アッサブチョウ、
はいはい、ご案内したプレゼントはアッサブチョウから新じゃが、
あ、メークイン、そっかそ
っか、10キロです、
ね、7月の末にじゃがいもの祭りありましたもんね、はい、ふるさと祭りですけどもね、じゃがじゃがじゃがって2メートルのコロッケをね、
コロッケ、はい、抽選で5名様にお送りいたします。当選者は北海道札幌市直子さん、北海道旭川市達也さん、愛知県豊橋市吉弘さん、三重県四日市市優子さん、京都府常陽市豊さんです。おめでとうございます。
あ、これ10キロ
10キロ
10キロ行くんですね。あ、ね、ぜひ味わってください、
はい、そしてダブルプレゼントがございます。
そうですね、今月もね、ありますもんね、
はい、今月おはがきメールをいただいた方の中から抽選で2名様に稚内市中央水産の北海一夜干しセットをプレゼントいたします。
一夜干しね、はい、いいね。
こちらの5種類の魚ですね。
あ、そうだ、5種類あるね。
あ、そうです、新荒巻鮭だったり開きホケ、総勝カレーなど5種類をセットにしてプレゼントさせていただきます。
ご希望される場合はダブルと、はい、ね、ダブル希望と書いていただきたいなと思います。
8月のダブルプレゼント、稚内市中央水産の北海一夜干しセットが欲しいという方はダブルプレゼント希望と書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らし北海道まで。メールが kura@stv.jp までお送りください。こちらの締め切りは8月23日金曜日必着です。
ということで今週はですね、日高地方の日高町でした、
はい、
いや、伊藤さんが山というキーワードで、今日は山の日ということで ね、 登山の先生が語ったと、
ね、北海道の魅
力、やっぱりこれ先生とか知り合いが、ね、あるいはもう本当、まあ、家族もそうなんですけれども、自分が信頼している方、あるいは親しい方からこうだよと、進めなくても自分が楽しかったとか、あるいはここもちょっと不便だったけどここは楽しかったんだよねと、こうプラスマイナスをこうなんて言いますかね、別に PR するわけじゃなく、そういった話を聞いてるとじわっとね、自分の中で咀嚼されるんですよね、あ、じゃあ自分が行ったらじゃあこういうことしてって、これをですねぜひ皆さん考えていただけたらなと思うんですね、伊藤さんはついにあれですね、あの日域居住に入りつつありますね、行ったり来たり、でこれですからシーズン変えてこう日高にね何度か来てるうちに、うん、やっぱりじゃあ6月とそれからスキーがいいなとなったら、庭がお忙しくても1月のどっかの時期に2週間とかね、そんな風に楽しんでいただけたらなと思うんですね、そしてお伝えできなかったんですけれども、あの乗馬とかね、あの本当いろんなコンテンツがもう山盛りなんですよ、日高町は。あ、ちょっと暮らしのお電話番号もう一度言っていただけますか。
はい、ちょっと暮らし体験したいという方はですね、日高町役場のちょっと暮らし担当までお電話ください、はい、電話番号が 01457-2008 01457-2008、平日午前9時から夕方5時までお問い合わせください。
紅葉のシーズン空いてますとかね、まだ6棟あるのでね、ちょっと余裕があるみたいですね、ぜひお電話してください。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は土屋ホーム野口観光グループの提供でお送りしました。